光る光る光るのラジオラジオラジオ。どうも、光る光る光ると言います。お願いします。4月入ってます。嬉しいね。こっち4月入ってます。どうですか、そっち。入ってます？入りました？今入りました。ありがとうございます。共に4月を迎えられたという嬉しさありますね。この先も、どんどん、5月、6月、7月、8月と、お互い、一緒に迎えていきましょう。共にね。よろしくお願いいたしますね。10分ほどお付き合いお願いいたします。今日はレター届いておりますよ。ありがとうございます。ラジオネーム聖児の息子さん、ありがとうございます。光る光る光るさん、こんにちは。こんにちは。はいはいはい。いつも楽しく聞かせていただいています。おすすめのアニメの話がありましたが、私のおすすめはスナックバスエです。頭を空っぽにして見れますので、心が空っぽの光る光る光るさんもいかがでしょうか。うるさいね、こいつはうるさいね。話は変わりますが、先日仕事で大失敗をしましたが、ざまみろ。そんなこと言ってるから。なんとか他の人の助けを借りて切り抜けることができました。できたんだ。光る光る光るさんの最近、よっしゃ切り抜けたったでってことありましたか。もしよければ教えてくださいということです。まずね、レターありがとうございます。ちょっとね、生意気な部分、数箇所ありましたけどもね。まあまあいいでしょう。よしとしましょう。で、アニメの話、この間ね、したんだけど、スナックバスエ、ちょっと俺知らないですね。おすすめなんだ。うん、チェックしてみます。何かしらで。わかりました。信じましょう、聖児の息子。あと、心は空っぽじゃねえよ。やかましい、本当に。40年弱生きてきてるわけだから、俺だって。何かしら入ってるでしょ、何かしら。頼むよ、入っててくれ。心、入っててくれ。で、話変わります。切り抜けることができたと。あ、よかったじゃないですか。他の人のね、助け、借りてね、その人たちにも感謝をしながらですよね。まあ、失敗はしますからね。よっしゃ、切り抜けたったでっていうことね。まあ、たとえ切り抜けたとしてもね、こんな高らかにね、関西弁を解き放つこと俺ないとは思うんだけど、いや、正直ね、もう切り抜けることなんてねえよ。切り抜けられず、切り抜けられずでこの人生なんだから、そりゃそうでしょ、この現状を見てもらった通り。ね？もっと切り抜けて、切り抜けてきてたらさ、ある程度の富、名声、力、まあ、ゴールドロジャーとは言わないまでもさ、少なからず、あるでしょ。全くないんだもん。つまりどういうこと？切り抜けられなかったってこと。でもね、俺人生で一番最初に切り抜けたことはね、これ覚えてんのよ、印象的で。これがね、保育園の時、年長さんの時かな、5歳とかの時で、給食の時間にね、まあ、牛乳が出んのよ。牛乳出んだよね、給食の時間って絶対、決まりなんだろうね。国の定めなんでしょう。わかりますよ。必要な成分が多いんでしょう、牛乳は。ただね、前にも言った通り、俺嫌いなのよ、牛乳の味が。もう小4ぐらいから一切口にしてないんだけど、保育園の時に出てた牛乳が、これね、ホットミルクが出てたのよ。これまた厄介でね。熱々にするとさ、牛乳の膜張るでしょ。あれが俺、どうしても気持ち悪くてね。ね、ごめんなさいね、たまらなく好きな人いると思うんだけど、あれが嫌いで、もうその流れで湯葉とかも嫌いなんだけど、あの感じがあるから。ほんとそれも嫌いだし、味も嫌いでってことで、うわ、きついなと思いながら、もう保育園時代、毎日飲んでたんだけど、ある日ね、もう今日絶対飲みたくないっていう日が来たわけ、ついに。で、そう、給食の時間にね、一人ずつなんか取りに行くわけよ。その牛乳入ったコップをさ。で、もういいや、行かないと思って。んで、しばらくしたらさ、当時木村先生ですよね。木村先生がみんな集めて、はい、給食の時間終わりましたけど、牛乳が一つ余ってますと。誰ですかと、まあ犯人探しになりますよね、そりゃ。ちゃんと飲まないとダメですよ。はい、出てきて飲んでください。飲まないとみんなもう帰れませんっていうことを言い出したわけ。まあでも俺はだんまり決め込んでね、出てなるものかと思って。もう決めましたから、もう飲まないって。嘘つき通すぞということで。よくないですよ。人として良くないですけどもね。初めての悪事に手を染めましてね。多分バレてたと思うよ。もちろん子供の嘘なんでね。木村先生からしたらお前だろって出てこい早くって思ってたと思うんだけど、俺はもう本当に、 しらばっくれてね、だんまり決め込んで。で、一人ずつ名指しするようなことはなかったんで、まあしばらく時間経ったら、はい、じゃあもういいです、今日は、と。ただ二度ともこういうことしないでください、ということで終わったの。うまく切り抜けたのよ。これが俺人生で最初の切り抜け。バレてたとは思うんだけどね。うん。これは印象的に覚えてんのよ。保育園の思い出ってこれと、あとね、一個ね、まあ、切り抜けるとか全く関係ないんだけど、麻生くんっていう友達がいたんだけど、給食の時間ね、目玉焼きが出たの、その日。で、俺の隣で麻生くんが食べてて、で、麻生くんがその目玉焼きをもぐもぐもぐと3口ぐらいした時に、ふえーって全部吐いたのよ。俺の隣で、ふわって俺もちょっとなんか吐砂物かけられながらよ。どうしたのどうしたのつったらさ、そう、麻生くんがさ、僕、卵アレルギーでしたってなんで食ったんだよ、おい。なんで食ったんだよ、卵アレルギーのやつが。でしたじゃねえよ、おい。いや、絶対わかるじゃん。卵アレルギーの人間が目玉焼き食べちゃいけないのは。いや、なんかのね、食材に混ぜ込まれた卵をイレギュラー的に食べて吐くんだったらまだ許せるんだけど、お前さ、もうチャレンジしてんじゃん、目玉焼きは。今日で克服するぞって気持ちがあったのかな、もしかしたら。いや、でもうっかりミスみたいな感じで、僕卵アレルギーでしたとか言ってたから、見ずに食ってたの？飯を。そっからね、麻生くんとは距離を置いてます。小中とね、その後一緒だったんだけど、ある程度の距離で接しましたね。うん、近づいたらね、また卵吐かれる可能性があったんで。保育園の思い出って言ったらそんぐらいですよ、本当に。でね、まあ、結局切り抜けたのは、その、牛乳をね、飲まなかったっていうこと。なんで、まあ、その逆だよね、やっぱり切り抜けられなかったことの方が多くて。それで言うと、俺、数年前ね、コールセンターのバイト今やってんだけど、その前ね、スポーツ新聞社でバイトしてたのよ。これがまあ、編集の作業なんだけど、まあデスクワークで、基本的になんかサッカーのスコアとかさ、野球のデータとかそういうのを打ち込むみたいな作業で。で、その後なんか出来上がった原稿をなんか読んでチェックするみたいな、誤字脱字とかないかとかチェックするっていう、まあ結構簡単な作業で。で、日本代表戦、サッカーとかやってたら、それテレビ見れるし、まあ結構いいバイトだったのよ。で、そのバイト先ってのが結構優秀でね、芸人結構いっぱい働いてたんだけど、俺の同期のシソンヌの二郎とか、あと末広がりずの南條とかも一緒にやってて、まあ、ちゃんと売れてるじゃん。で、他やってた芸人全員辞めたのよ。つまり、このバイト先って辞めた人間か、売れた人間しかいないのよ。ということは絶対俺続けるよ。うん。このジンクスがあると信じて絶対続けるよ、やめねえよ、俺は。うん。これやってれば売れるということだから。このバイト先のジンクスで行けばね。うん。で、辛抱強く今もやってるんだけど。で、そういうバイト先で。で、まあ俺らと同じように、なんか大学生も結構いてさ。で、結構和気あいあいとやってたのよ。で、その日俺が入った時がさ、俺の隣にさ、大学2年生の女の子だったのよ。まあ可愛らしい感じの子で。まあどういう感じって言ったら、まあまあ早い話、巨乳。うん。巨乳だったのね。うん、まあ、巨乳だなぁなんて思いながら見てはいたんだけど。でもまあ、すごい仲いい感じ。うん、冗談も飛ばし合えるような感じで、その日作業してたの。で、原稿読む時間が来てさ、まあ、ペン持ってチェックするわけなんだけどさ、まあ、やっぱ集中力持たないのよ。まあ、興味ない原稿とかもあるから。で、ぼーっとしててさ、でさ、俺気づいたら怖かったんだけど、本当に。原稿の余白の部分に、漢字でね、巨乳、巨乳、巨乳って6つぐらい巨乳書いてたのよ。怖いでしょ。ぼーっとしてたのよ。なんか無意識の中でその子が目に入ってたんだろうね。でさ、そのタイミングでさ、その女の子さ、チラッとこっち見たのよ。で、完全にその俺が書いてた巨乳の文字捉えたのよ、絶対に。で、すぐ目そらすみたいな。で、俺今だったらもうちょっとなんか、言い訳というか切り抜けるようなこと言えたと思うんだけど、その時はなんか、テンパっちゃって、まあまあまあまあ。まあまあまあまあって、まあが8つ。まあが8つしか出なくて。もうそれだったら言わない方がいいよね。何こいつと思われるだけだから。うん、知らないふりした方が良かったんだけど、なんか、まあが8つ出ちゃってさ、その女の子も苦笑いしてすぐにね、原稿に目を落としてましたけど。あれは切り抜けられなかったよね。全然切り抜けられてないでしょ、これ。恥ずかしいなって今振り返っても思うもんね。何してるんでしょう今あの子は。うん、いい子でしたよ。うん、まあだからぼーっとしてたらね、そんなことも起きるんでね、本当皆さん気をつけてください。うん。 というわけでね、今後ね、皆さんも切り抜けるべき時来ると思うんでね、そういう時に切り抜けられる人間になっときましょう。うん、お互い頑張りましょう。はい、というわけで本日以上になります。はい、それではまた近いうち、じゃあねー。